どうも申し訳ございません。遠くから誰かの声がする。なんだか聞き覚えのあるような声だった。あれからまだ2時間くらいしか経っていないはずなのに。僕は驚いて入り口に耳を傾けた。するとコツコツと足音が近づいてくる。巡査が、釈放だ、迎えが来ている、と鍵を開けてくれたのである。いきなり殴られたという話だったが、よく調べると療養所から患者を拉致したとも取れる内容であるから、逆に追及したところ、訴えは取り下げになった、と尋ねもしないうちに適当なところを説明した。やっぱり業務的な口調である。しかしそれ以上尋ねる勇気はなかったから、ぶっきらぼうに警察官の後ろをついていった。母さんの顔を見るのがたまらなく嫌だ。さっきの声だって聞き違いに決まっている。どうせあのずんぐりに決まっているのだ。けれども表に出たときに僕は立ち尽くした。本当にかかしみたいに立ち尽くすとは、あんな時のことを言うんじゃないだろうか。感情のひだが凍結したみたいになって、ただぼんやりしているのである。だってそこには、亡くなったはずのお父さんが、元気そうに笑っているのだった。父さんは僕に近づいてきた。そうして、いきなり頬面を平手打ちにした。ピシャリといういい音が響いたんで、僕はようやく我に返った。警官は知らぬふりをしてあっちを眺めている。父さんが引っ叩いたままの手で、僕の肩を抱き寄せて、頭に手のひらを当てやがるので、僕は不覚にも泣き出してしまった。父はまた笑い出した。
だらしないやつだ。高校生にもなって。さあ、帰るぞ。
僕はどうしようもなくなって、恥ずかしそうにうなずいた。それから交番に頭を下げて、父に背中を押されるみたいにして、二人で歩き出したのである。父さんが生きていることがわかると、急に今までの行動がだらしなくて情けないもののように思われて、なんだか照れくさくって仕方がなかった。父さん、病気はいいのか？と恥ずかしさを紛らわせるみたいに聞いてみる。
悪かったらこんなところにいないさ。
父はやっぱり笑っている。昨夜のことを思い出すと、頭が混乱して思いが定まらない。でも、あれはきっと、すべて夢だったんだ。父さんがいなくなるなんて、そんなことをあってはならない気がする。
どうだ、ボートにでも乗っていくか。
と言い出したとき、高校生にもなってボートなんてと思って、なんだ、そんな子供が乗るもの。とぶっきらぼうにつぶやくと、
まあ、いいじゃないか。たまには。
そう言って歩き続けるうちに、すぐに公園の入り口が近づいてきた。喧騒が途絶えて、森林が野鳥の声をかきたてる。正門をくぐり抜けると、すぐ右手にはサイクリングのレンタルセンターがあって、これで公園を周遊することも可能らしかった。ボート乗り場はその奥を折れ曲がったところにあるらしい。木造りのひなびた看板が矢印がてらに説明を加えている。なんだか幼い頃、しばしば訪れたような懐かしさがこみ上げてくる。僕らは湖の近くまで歩いていった。ボート乗り場のあたりには、 ゴロゴロと岩を散りばめた水辺に、ずうずうしいアヒルを筆頭に、水鳥たちが泳ぎ回っている。もちろんカモだっている。餌を求めて人気の多いところに集っているのだろう。照り返す日差しを受けて、あったかそうにぷかぷか泳いでいる。また、やつらの羽が四散する中にも、育ち盛りのひな鳥たちが、お顔をはしゃぎ回ったりもしていた。どこかのカップルが、遠くの方で餌をばらまいている。餌を与えていいものだかどうだかわからないが、ボートの従業員が咎めないのだから、禁止されてはいないのだろう。受付で番号札をもらうと、桟橋には眼鏡をつけた中年が一人、鮮やかな青の制服で突っ立っている。従業員にこんな上質の制服を着せるなんて、外国みたいな公園だとちょっと感心する。しかし、この男の顔はどこかで見たような気がする。果たしてどこで見ただろう。うまく思い出せなかった。彼は不愛想に番号札を照合すると、最低限度の注意を加えてボートへと案内してくれた。乗り込むときに船がちょっと傾くのがなんとなく愉快である。それにしても暇を持て余すくらいに客が少ないのは、平日の昼下がりのためだろうか。早速貝に手をかけて、父から先に漕ぎ始めた。僕も慌てて真似してみる。
下手だなあ。もっと力を入れて漕ぐんだよ。
こんな元気な親父の姿を見るのは久しぶりだったから、思わずポカンとしてしまったが、よし、と答えて威勢よく水をかき始めた。岸辺を離れるに従って、騒がしいアヒルの声が小さくなる。水は静かに波を打つ。他のボートは彼方に点在している。今日は子連れも少ないようだ。しかし遠くにはカップルの乗ったボートが浮かんでいる。
お前も早く彼女を見つけて一緒にボートを漕げ。男同士でボートに乗るなんて決対この上ない。
父さんは自分で乗せておいて僕を冷やかすから。いいんだよ。今は恋人募集中なの。募集中。
だいたい気合が足りないんだ。俺の若い頃なんかは。
なんかは？
いや、後で母さんに言われちゃたまらない。やめておこう。
なんだよ。そんなの話すかって。そんな冗談を言いながら漕いでいくうちに、僕は遥か彼方の対岸線が都会の高層建築で満たされていて、誇らしげに君臨しているのを見つけて親と思った。あれ？昨日あっち側からこの湖を見ていたような気がする。
学校帰りにいつも通るだろう。それとも別のルートで帰るのか。
学校帰りってこんな街並みは。と言おうとしたが、考えてもよく思い出せない。こんな都会が自分の生きていた環境にあったろうか。だってあのデパートは幼い頃何駅も乗り継いでようやく遊びに訪れたのではなかったか。
ほら、この辺りがちょうど湖の真ん中だろう。
父が漕ぐ手をやめたので、僕も手を無理に動かさなくなった。 実はだいぶ疲れていたからである。それにしても、父さんはこんなに運動をしても大丈夫なのだろうか。また聞くと笑われそうだから黙っていると、鳥たちの鳴き声が甲高く響いてきた。船べりから湖を覗き込むと、やはり田舎の澄んだ湖みたいに、透明な水をたたえているのである。魚が下の方を泳いでいくのが手に取るようにわかる。しかし、そこはもっと深いのだろう。最後まで見渡すことはさすがにかなわなかった。この湖は、なんでこんなに澄んでいるんだろう。独り言みたいにつぶやくと、
どれだけの税金をここにかけていると思ってるんだ。この湖は町の誇りだ。それに公園の方でも、今年から夢の灯火計画だか何だったか、ホタルの飼育を始めたところだ。水の汚れは心の汚れっていうからな。大切なことだ。
そんな格言は初耳である。ぼんやりしていると、不意に向こうの水面まで滑空してきたトンビが、パッと水を跳ね上げたかと思ったら、船くらいの魚がくちばしに挟まって、逃れようと暴れるうちに空へと連れ去られた。見事な早業である。
弱肉強食だ。誰だって、次の瞬間の幸せなんて、わかりっこないからな。今を命と思って、精一杯に生きるしかない。
父さんは独り言みたいにつぶやいたが、ようやく思い出したというふうに向き直ると、いきなり僕に向かって切り出した。
それはそうと、なぜあんな事件が起きたのか、全部聞かせてもらわなければ。
父さんは真面目な表情になった。だから、あれは姉さんがあの男と。
別にお前のことを責めているんじゃないんだ。俺がお前だってぶん殴ってやったさ。そうじゃないんだ。
それからちょっとまごついていたが、やがて思い切ったというふうに。
そもそも、あいつはなんであんなことをしようとしたのだろう。聞いても泣いてばかりで教えてくれないんだ。それでいて、男のことが好きでもないって言うだろう。思わず引っ叩いてしまったが、どうも女の子は難しくてな。
なんだ、姉さんまで引っ叩かれたのか。僕は思わず笑ってしまった。
当然だ。どれだけ心配したと思ってるんだ。帰ったら母さんからお小言だ。覚悟しておけ。
というので、ちょっとゲッとなった。しかし、久しぶりに屈託のない家族の生活に紛れ込んだみたいで、叱られても幸福だった。
わかっているのか？
と父さんが困った顔をしてみせるから、すいません。と思わず髪の毛をかいてごまかしちまう。それにしても姉さんのことを説明しようにも、自分でもよくわからない。だって、昨日と今日との辻褄が噛み合っていないのである。僕は思わず。だって、父さん死んじまったんじゃないのか？と尋ねそうになり、恐ろしくって口ごもった。まるで封印の呪文みたいに、唱えた刹那に現実となって、父さんが消えてしまうような気がしたからである。だって、ゆうべ鐘の音が鳴り響いて、父さんの墓参りまでしたのに。姉さんが なんであんなことをしたのか、僕にもわからないんだ。だって、たまたま友達が姉さんの遊んでいるところを発見して、僕が後をついていったら、ホテルの中に入ろうとしていたから、つい頭に血が上ったみたいになって、その後はよく覚えていないんだ。そんなふうにごまかしてしまったが、父は別に疑うでもなく、もう一度、
女の子は難しいからな、
と繰り返した。それから、以前にも同じようなことがあったかと心配する。もし抜け出していたら、療養所から連絡が入るだろう。心配すんなって。そこだけは安心させてやることができたのだが、おかげで話が僕のところへ戻ってきてしまった。こんなことなら、もう少し不安を煽っておくんだった。しかもいきなり、
お前は、昨日家を出るとき、おじさんに理由を説明していかなかったそうだな。
と言い出すので、僕はまた混乱してしまった。だってそれは、既得の電話に驚かされたからではなかったか。それなのに僕は、不思議な都会をさまよっているうちに、父さんはとっくに墓石となってしまい、母さんはずんぐりと一緒になって、姉さんと僕は二人っきりにさせられて、おまけにさまよっていたはずの都会は、あそこに佇む町並みだったのではなかったか。それは確かに、おじさんに連絡をせずに出てきたのは、間違いのない事実だけれども。
それはじゃない。お前は、おじさんの行為にすっかり甘えきって、あの家に居候の身分でありながら、我が物顔で学生生活を謳歌しているんだろう。
父さんがにらめつける。僕にだって言い分はあるんだ。そんなの一方的だ。これでも随分遠慮して生活してるんだ。だいたい元はといえば、と言おうとしてやっぱり口ごもった。なんで病に伏した父さんがこうして元気に僕を叱っているのだろう。さっぱりわけがわからない。
そりゃあ人の家だから遠慮をするのは当然だ。けれども考えてもみなさい。
父が存外静かなので、僕は腹を立てる勇気すら湧いてこなかった。
お前は夜の10時過ぎにもなって、連絡もせずに帰ってくることがあるそうだな。それで小言を言われると、うるさいような顔つきをしただろう。けれどもおじさんたちは、出て行けとは言わなかったな。翌朝になると、ちゃんと朝食を用意してくれたんじゃないのか。
しまった。これについては全くその通りである。我ながら情けないくらい返す言葉も見つからなかった。
それでいて、遠慮だとか我慢だとか、ずいぶん子供じみた上司だとは思わないのか。
父さんはあまり諭すつもりのないような口調になった。僕はこの口調で来られると困ってしまう。反発しようにも、反発心をそがれる口調であった。なんだか言われるままの悟りのような心持ちである。しかしこの時ばかりは、やり込められている自分がとても嬉しかった。とにかく父さんがこうして健在なんだ。それだけでどれほど安心するかわからない。どんなに学校で生きがってみせたってダメさ。自分なんかまるで子供なのである。昨日今日ですっかりさらされちまった。 黙って出たのは悪かったって思ってるんだ。自分は素直に語り始めた。父さんは黙って聞いてくれる。おじさんに一言でも声をかけてさえいれば、あんなに次から次へとおかしなことに巻き込まれずに済んだんだ。僕は昨日のことを思い出しながら、やはりすべての発端である父の危篤にぶち当たってしまって、とうとう。だって昨日お母さんから、父さんが危篤だって連絡が、と言ってしまった。言ってしまってから、大変なことが起こるのではないかと心配したが、父さんは何事もなかった様子で笑い出したのである。
おいおい、冗談はよしてくれよ。俺は昨日だって仕事に出ていたじゃないか。
だって、それじゃあなぜ、なぜ自分は自宅ではなく、おじさんの家に預けられているのだろう。父さんが元気なら、そんな処置を取る必要がないじゃないか。あるいは姉さんの療養所と何か関係があるのだろうか。やっぱり思い出すことができなかった。けれども、父さんの無事が確認されたので、僕はまるで咳が切ったように、昨日のことを語り始めた。それは夢とも現実ともつかない物語であったが、父さんは危篤扱いにされたことを咎めるでもなく、ただ時々は質問を加えながら、まるでおとぎ話でも聞くみたいな楽しみで耳を傾けているらしかった。しかしそのうちあまりにも不甲斐ないと思ったのだろう。
なんだ、だらしがない。まるでグダグダの右往左往じゃないか。もっと大人になっているかと思っていたが、まるっきり半人前だ。おいおい、大丈夫なのか？もっとしっかりしてくれないと困るぞ。
そう言いながら大笑いを始めてしまったのである。僕も話しているうちに照れくさくて、自分のだらしなさを思い知るばかりだったので、とうとう一緒になって笑い出してしまった。その代わり、どこまでが自分の夢で、どこから姉さんに出くわして今に至るのか、そのあたりのことはまるで要領を得なかった。
まあいい。療養所に行って、一日かけてゆっくり話し合ってみることにしよう。
二人ぼっちになって姉さんと抱き合ったはずの僕は、やはり不得要領だったが、それで全てがうまく収まるのなら、別に何でも構わないような気がするので。そうしてよ。姉さんのことは僕には荷が重すぎるよ。とすっとぼけてしまった。けれども一緒にホテルに入ったことは言わなかった。あれは僕らだけの秘密にしておくんだ。変な勘繰りでもされたらたまらないや。けれども姉さんが話してしまったら身も蓋もないのだけれど。
よし、それじゃあ岸まで戻るか。
父さんが言うので、僕ははっと我に返った。姉さんには早めに連絡をしておこう。これ以上笑い物にされたのではたまらない。僕らは再び貝を跳ね上げた。軽やかな水しぶきが、頬に当たってすがすがしい。何の屈託もない生活に、久しぶりに戻れたようで嬉しかった。それから僕らは公園で食事をとったり、夕方までぶらついてから、ようやくステーションへと向かったのである。なんだ、 やっぱり駅を使って帰るんじゃないか。何が学校帰りの道だ。嘘ばっかりつきやがって。そう思うと、すっかり騙された自分がおかしかった。改札から階段を降りて、ホームの最後列あたりのベンチに腰をかけて、二人で列車の来るのを待っている。別方面の列車が隣に止まると、たくさんの待合客のほとんどが乗り込んでしまった。ベルが鳴って列車が走り出す。プラットホームは急に人気を失った。
そろそろ時間だな。
父さんがつぶやくのでホームの向こうを眺めると、ほどなく列車がカーブを折れ曲がってくるのが見えた。そのままホームに滑り込んでくるらしい。静かに扉が開くと、ほとんど満員の乗客がすべて押し出される。ここは終着駅であった。そして、ちょっと点検をしたら、もう一度扉が開いて、今度は始発となるのである。ベンチで点検の済むのを待っていると、急ぎ足の乗客たちは、先を争うみたいに階段を上っていってしまった。またホームはひっそりとなった。僕らの他に、待ち合わせもいないようだ。ようやくドアが開く。二人は立ち上がった。人影の消えてしまった車内に、一番に乗り込むのは愉快なものである。僕は座席に座ろうとして後ろを振り返った。ところが、父さんは列車に入ってこない。ちょうど入り口のところに立ち尽くしているのであった。
気をつけて帰れ。
そんなことを言いながら手を振るので、僕は慌てて入り口まで戻った。不意にドキリとしたからである。何冗談言ってるんだよ。一緒に帰るんだろ。扉のところでわざと笑ってみせると、
俺はここから帰ることはできないんだ。
と父さんは寂しそうな顔をする。なんだよそれ。僕はよっぽどその手を捕まえて、引っ張ってしまおうかと思った。しかし、ボートの貝と同じで、とても引っ張り切れるものではない。父さんは姉さんとは違うのだ。
俺は、向こうの世界には戻れないんだ。お前だって、もうわかっているはずだ。
というので、僕は背中に寒気が走るのを感じた。
しかし、お前たちのことは、こうして今日みたいに、どこにいてもきっと見守っている。それだけは忘れるんじゃない。
待ってくれよ。そんな勝手な。
お前はもっと大きくならなくてはダメだ。これくらいのことでいちいち動揺せず、どしどし信念を持って進んでいきなさい。
だって、父さん。
いいか、わかったな。
発車のベルが鳴り響く。僕はいっそ、プラットホームに飛び降りようかと思ったけれども、父さんが黙って僕の瞳を見つめている。その瞳の奥は、まるであの湖の澄み渡る水のように深くて、そうしておおらかで、絶対的なものにあふれているのだった。僕はその瞳に誓わなければならない。幼くダダをこねて、列車を降りたりしてはならないのだ。心の奥底でそんなささやきが、勝手な行動を制止した。 僕は今父さんの息子として独り立ちした言葉を返さなければならない。そうして答えたからにはどしどし歩いていかなければならないのだ。
わかったか。
父さんがもう一度念を押す。僕ははっきりとした声で、けれども本当は泣きたいのをこらえながら、わかった。確かにそう答えたのである。父さんがよく言ったなという表情で微笑みを返したとき、しかしもう一度ベルが鳴り響いた。列車の扉がスーッとスライドしたら、僕らはもう永遠に隔てられてしまう。そうして二人は顔だけになって、言葉を交わすことすらできなくなってしまった。けれども僕はこれから、立派にどしどし歩いていかなければならないのだ。列車が動き出した。父さんがまっすぐに僕を見つめている。僕は大きく頭を下げた。もうお別れである。父さんが軽く手を振った。僕はもう涙をこらえることすらできなくなって、にじんだ窓ガラスから彼の姿が見えなくなるまで、懸命に手を振り返してみせるのだった。やがて小さな影がぽつりと消えて、僕はまた一人ぼっちにされてしまう。ああ、街並みをさまよった時と同じだ。そう思うと、寂しさで胸が潰れそうだった。けれども僕はもうおじけづくことなく、きっとどこまでも歩いてみせる。いつかこの足が折れる時まで、ひたすら歩き続けてみせるのだ。誰もいない座席にポツンと腰を下ろして、そんな誓いを心に秘めながら、けれども今だけはまだ悲しみに任せて、つかの間、涙を出任せにしているのであった。
ほら、起きなさい。
不意に誰かの声がする。聞き慣れた声だ。誰だろう。薄く瞳を開くと、そこはありきたりの自分の部屋だった。まだどこが現実だかわからない。何か途方もない夢を見たような気もするのだが、あんなに激しい葛藤を抱いたはずの母さんが、
もう朝食の時間よ。早く起きなさい。
と言い捨てて部屋を出て行ってしまったのである。しばらくは心臓に手を当てて、自分の居場所を確かめようとしていた。小さな鼓動が伝わってくる。だんだん現実感覚が戻ってくるのに合わせて、クラクラする頭を軽くゆすりながら、ベッドから起き上がった。邪気を払うみたいにカーテンと、それから窓ガラスを開ききる。新鮮な大気が流れ込んでくるが、それは初夏の若葉のそよ風ではなかった。萩も終わりの頃の秋の大気であった。夢の面影を少しずつ紡ぎ合わせようとするが、あまりにも壮大で、あまりにも悲しくって、なかなか現実へと戻ってこれないような錯覚から抜け出せなかった。けれども確かに、僕は父さんとプラットホームで別れたはずだったのに、急に不安になって部屋を出ると、おはようがてらに茶の間に飛び込んだ。父はいつもと変わらず、ニュースを見ながら朝食を済ませているところだった。
おはよう。
とぶっきらぼうに言葉を返してくる。病気らしいところはどこにもない。母さんはあの甲高い OL みたいな声をして、
おはよう
と答えている。眠い時にこの声を聞かされるとなんだかむしゃくさすることもあるのだが、夢の中で濡れ衣を着せて憤慨した手前、今日はなんだか照れくさくて仕方がなかった。ただありきたりが懐かしくて、もう一度だけ、うん、おはよう、と答えてから席に着いた。そして姉さんは、そうなのだ。僕は一人っ子であって、姉さんなんて初めから存在しないのである。なんだか不思議な気分である。あるいは恋人のいない屈折した心が、夢の中で姉の姿となって僕に語りかけたのであろうか。クラスメートにだってあんな子はいないのに。なんだかあの姉さんにもう一度会ってみたい気もするのだった。そして父さんはといえば、彼は病気なんかしたこともないくらい今日も元気である。そしておじさんにあたるような親戚だって近所には住んでいないのである。一体なんであんな夢を見たのだろう。なんだか不思議でならないけれども、
お前ゆうべうなされていただろう
と父さんが突然注意した。よく知ってるな。ちょっと驚いて答えると、何でも夜中にうなり声が聞こえたので、部屋を覗いてみたら、僕がうなされるみたいに、ここはどこだ?とか何とか言っているので、試しに、
大丈夫だぞ。
と声をかけてみたら、僕は急におとなしくなって、すやすやと寝入ってしまったそうである。
まったく子供なんだから、だらしがない。
早速僕のことをからかい出した。しかし今日はからかわれるのももっともな気がした。自分自身赤面しそうなくらいの集大を夢の中で演じていたものだから、いくら内容を知らないとはいえ、当の父親から指摘されるととても反発する勇気など起こらなかったのである。だからわざと不愛想に、いいんだよ、まだ子供なんだから、とつぶやいたばかりであった。父さんは一足早く仕事に向かう。
行ってくる
とぶっきらぼうな言葉一つが残される。
行ってらっしゃい
と答えた母さんは、僕の朝食を準備してくれる。朝食はいつもパンである。しかしジャムではなくバタートーストである。朝からコーヒーなんかは決して飲まない。朝は牛乳に決まっている。野菜だってちゃんと摂る。僕は随分健全な高校生らしかった。しかし今朝は自分がたまらなく未熟である気持ちから抜け出せなかった。もしこの両親に何かあって突然社会に投げ出された時、僕はちゃんと一人で歩いていけるだろうか。もっとしっかりしなければならない。あの湖みたいな澄んだ深い心を持って、僕はこれから歩いていかなければならないような気がするのだった。なんだかここ数日は夢の中の親父にも現実の親父にも頭が上がらないような気分でいっぱいだった。2009年 11月30日終わり。